聖書をお読みいたします。エレミア書51章の1節から14節までです。主はこう言われる。私はバビロンに対しレブカマイの住民に向かって滅びの風を巻き起こす。私はバビロンに外敵を送る。彼らはバビロンをふるいにかけ、その国土を裸にする。災いの日に彼らは四方からバビロンに迫る。弓を射る者に弓を張らせ、鎧をつけて身構えさせよ。バビロンの若者たちを惜しんではならない。その軍をすべて滅ぼし尽くせ。カルデア人の国には殺された者が、路上には刺された者が倒れる。イスラエルとユダはその神万軍の主に見捨てられてはいない。カルデア人の国には罪が満ちている。イスラエルの聖なる方に背いた罪が。お前たちはバビロンの中から逃げ、おのおの自分の命を救え。バビロンの悪のゆえに滅びるな。今こそ主が復讐されるとき、主はバビロンに仇を返される。バビロンは主の手にある金の杯、これが全世界を酔わせた。国々はその酒を飲み、そのゆえに国々は狂った。にわかにバビロンは倒れ砕かれた。バビロンのために嘆け、その傷に乳香を濡れ、癒えるかもしれない。我々はバビロンを癒そうとした。しかし癒されはしなかった。バビロンを捨てておのおの自分の国へ帰ろう。バビロンの審判は天に達し、雲にまで届いた。主は我々の正しさを明らかにされた。さあ我々はシオンで我らの神主の御業を語り継げよう。矢を研ぎ澄まし、盾を用意せよ。主はメディアの王たちの霊を振り起こさせる。バビロンに対する主の定めは滅ぼすこと。これこそ主の復讐、主の神殿の復讐だ。バビロンの城壁に向かって旗を立て、見張りを強化せよ。見張りの者を立て、伏兵を置け。主は思い定め、それを実行される。バビロンの住民に告げられたことを。豊かな水の傍らに住み、財宝に富む者よ。お前の終わりが来た。命の糸は断たれる。万軍の主はご自分にかけて誓われた。私は必ずイナゴの大群のような人々でお前を満たす。彼らはお前を責め、叫び声を上げる。続いて新約聖書ヨハネの黙示録17章の1節から18節。さて七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て、私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いのぶどう酒に酔ってしまった。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、七つの頭と十本の角があった。女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。私はこの女が聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔いしれているのを見た。この女を見て私は大いに驚いた。すると天使が私にこう言った。なぜ驚くのか。私はこの女の秘められた意味と 女を乗せた獣、七つの頭と十本の角がある獣の秘められた意味等を知らせよう。あなた方が見た獣は以前はいたが、今はいない。やがて底なしの縁から登ってくるが、ついには滅びてしまう。地上に住むもので、天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて、今はいない。この獣がやがて来るのを見て驚くであろう。ここに知恵のある考えが必要である。七つの頭とはこの女が座っている七つの丘のことである。そしてここに七人の王がいる。五人はすでに倒れたが、一人は今王の位についている。他の一人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。以前いて今はいない獣は第八のもので、またそれは先の七人の中の一人なのだが、やがて滅びる。またあなたが見た十本の角は十人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣とともに王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。天使はまた私に言った。あなたが見た水、あの陰符が座っているところは、さまざまな民族、群衆、国民、言葉の違うためである。またあなたが見た十本の角とあの獣は、この陰符を憎み、身につけていたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食い、火で焼き尽くすであろう。神の言葉が成就する時まで、神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配権を獣に与えるようにされたからである。あなたが見た女とは、地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである。今朝は主なる神様のご計画を信頼し、三つの誘惑に耐えて、地味な主イエスの中に最高の魅力と宝とを見出そうというお話です。先週の黙示録16章ですけれども、神の怒りが盛られた七つの金の鉢、その中身が地上に注がれて、死ぬほどの苦しみを味わわされるという話でした。で、この16章は七つの災いのシリーズですけれども、神様の大いなる最終的な審判が下る直前の警告的な審判、三つのシリーズ、七つの災いシリーズ、その第三番目、最後の部分でした。そこから見えてくる通り、私たち地上世界の人類の歴史というのは、清らかな神様の霊と闇の勢力との激しい霊的な戦いが織りなす混沌の歴史であると言えると思います。で、そのような神の霊と闇の力がぶつかり合う混沌とした中に、実は神様は私たちを放り込まれたわけです。それで私たちはあくまでも神の霊をいただいて、その霊によって生きていこうと志すわけですけれども、そんな私たちに闇の力から騙された人たちを取り戻すという宣教の働きを、この私たちに神様は委ねてくださっています。騙された人たちを目覚めさせて、闇の力から取り戻す、いわば伝道ですけれども、それは白昼の銀行強盗とか牢獄破りと同じような試練、厳しさを 伴う働きとなっていきます。もちろん私たちは力ずくで何かをするわけでもなく、機関銃も爆弾も持ち合わせてはいません。ただ主イエスの御霊に満たされて、弱々しい十字架の姿をとって、命がけで仲間を取り戻す、そういう作戦に加わるわけです。ですから私たちキリスト教会は、神様から委ねられたその働きを本格的にその責任を果たそうと願うのであれば、少なからぬ傷を負わねばならない、そのような辛さを伴うということです。でこれが嫌な、そういうの嫌だなと思う方々は、そういうことはしないで過ごすこともありました。で戦後の教会はそのような形で、傷を受けないで、戦時中大変な思いをした教会があったから、自分たちは二度とそんな目には遭いたくないということで、ある程度快適な、そのような霊的な戦いをある意味こう避けて通るような、キリスト教会の生活をやったんですけれども、40年間ぐらいはうまくいきましたが、今になって、それではとても伝道は進まないということが、全世界の目から見ても明らかになってきました。で私たちはそのような中であえて方向転換をして、このような厳しい霊的な牢獄破りに本気で取り掛かろうではないかと志すわけです。で闇の力の秘密について、本日の黙示録17節がその一端を暴露してくれています。でそこには2つの勢力が書かれていまして、1つ目が物欲や性欲を刺激する巨大な商業都市、大バビロンという形でと書かれています。でこれが書かれた当時、すでにバビロンの都は滅びてから700年も経っていました。いわば今から見ると平安時代のような、鎌倉時代か平安時代のような昔の町の名前がここに出ていたわけです。で、当時皇帝ドミティアヌスという方がローマを支配していたんですけれども、ドミティアヌス帝がクリスチャンをあまりにも迫害するので、この都ローマというのを名指しで手がここに書くわけにはいかないという事情があったので、いにしえの都バビロンという形で、代わりの名前で、これを呼んでいました。で当時はそのローマの都っていうのは、ご存知の通りローマ人自身が自分たちは汚れた下水道のような都市に、都に住んでいるというふうに彼ら自身も言っていたほど淫乱な変わった都市でした、町でした。植民地から、属州と呼ばれる植民地から大量の物資が流れ込むように、軍事力で彼らは植民地づくりを経営をするわけですけれども、それがある意味で狂乱状態をローマの町の人たちの間に引き起こしていました。奴隷でない自由人たちは労働とか生産活動とか、そういうものをバカにして見下して、しまいには子育てさえ面倒になって、堕胎と捨て子が横行するような社会でした。黙示録はこの都を17章1節では大淫婦というふうに呼んでいます。3節では獣にまたがる女とも言っています。4節を見るとこの都は当時極めて高価な服であった紫色、えんじ色の衣を着ていたというふうに言っています。縁起というのは特に罪を象徴するような色で、 誘惑する色としてはとても美しく人々の目に映っていました。でこのような狂った栄えた都というのは人々を誘惑するに十分で、金と宝石と真珠で飾って、こんなに素敵なことなんですよというふうに、彼らの自分自身の罪を覆い隠していたわけです。ところがこの金と宝石と真珠で着飾るという言葉自体が実際には金メッキという言葉で書かれていますから本物でないということをさりげなく記しています。私たちにとっては非常に残酷なことですけれども、6節にはこの都が主イエスの証人の血に酔っていたというふうにも書かれてあります。そもそも食物にあふれるこのローマの町では、政治家たちが一般の市民をコロシアムの劇場に誘ってパンや飲み物まで無料で差し入れして、で市民に猛獣や人間が互いに殺し合うというのをショーとしてゲームとして見せるという働きを積極的に進めていました。でそのような中にドミティアヌス皇帝はイエス様の弟子たちを送り込んで殺し合いをさせ、血に飢えた市民を喜ばせるということまでしていました。でこの世の終わりに至る時にもその時と同じような性欲と物欲と残虐さで世界を支配する大都市の大商人たちが暗躍するということをここで17章は私たちに教えてくれています。ちょっと戻りますけれども、3節を見るとこの商業都市ローマというのは獣である狂った皇帝の背に乗る女に過ぎなかったことが書かれています。権力者たちの大政治家たちの政治力と軍事力の助けを受けてこの大きな商人たちはたくさんの富を生み出していたことがここからわかります。私たちの国で歴史をちょっと振り返ると、例えば200年前、300年前であれば江戸の大商人と呼ばれた人たちも江戸幕府の政治体制があって初めて豊かになれたということがわかると思います。で今で言うと、例えばニューヨークのウォールストリートとかカリフォルニアのシリコンバレーの IT の企業家たちというのも首都のワシントン DC の政治体制、軍事機構があって初めて大きなお金を儲けることができる、それと同じことでした。そもそも金儲けというか事業とか金融の取引に励む人たちよりも実際には軍事力、行政力を握った政治家の方がずっと偉いわけです。ですからもし一部の商人たちがあまりにも儲けすぎて政治的な脅威、自分たちを脅かす存在にまで成長してしまうと、なんと政治家たちはそういう事業家、金融資本家たちを潰しにかかるということが起きてきます。耐えかねた政治家たちが傲慢な商人たち、お金持ちを剣で刺し矢で射抜き、その政治力を破壊するということはよく起こることです。現代でもロシアの大統領がソ連崩壊の後に国営企業を乗っ取って私物化して巨大企業のオーナーになったというオリガーキの人たちの政治生命を絶つということがなされています。また隣の国では 政治の担当者たちがアリババという IT 企業の創業者ジャック・マーを舞台から引きずり下ろすということもやっています。で、同様のことがこの世の終わりにも起こってくる。16節、それまで仲良しだった権力者とこの大陰府都のローマがついに仲違いをして、獣が商人を叩き潰すということが起こると。そのような終末に起こる秘密がここに描かれています。では狂った権力者である政治家、獣とは誰を指すのか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。で、彼らは政治力と軍事力で世界を支配する真の権力者たち、人間の権力者、人間世界の権力者たちです。で、3節には7つの頭というふうにあります。2000年前のローマ皇帝、1世紀の皇帝たち、アウグストゥスから始まる1世紀の皇帝たち7人を考えることができます。で、具体的にその 7人とは誰なのか。2000年間神学的研究をキリスト教会は続けてきたんですけれども、正確に誰かは未だに分かっていません。しかし確かなのは、そのうちの一人が皇帝ネロという人物で、都ローマを放火で焼いたという責任を主イエスの弟子たちに負わせて殉教の死を遂げさせた人物です。で、その残虐さがあだとなって、ついには自殺しなければならないところまで追い込まれましたけれども、死んだ後東方の宿敵パルティアという国でよみがえって、その凶暴な騎兵隊を率いてローマに戻ってくるなんていう都市伝説が当時すでにありました。その主人公でした。で、今日は17章ですけれども、前に見た13章では獣には7つの頭があって、その一つが致命的な傷を負ったものの癒されてよみがえって世界を驚かせたというふうに書かれています。で、この記述とネロの死んだネロがパルティアの軍勢を率いて戻ってくるという都市伝説がこう重ね合わせられて、黙示録は書かれているものになっています。当時の人たちにはとても分かりやすい表現だったと思います。で、他方で獣には10本の角があったというふうにも書かれています。で、こちらの方は未だに現れていない10人の王様で、時が来ると獣の支配下で連帯して大陰府バビロンを倒す権力者であるということは分かっています。で、以上改めて申し上げますと、彼らが持つ強さというのは政治力、行政力と軍事力です。で、実際にやっていることは、自分たちより弱い人たちを、民族を虐げて、いいものを彼らから吸い上げること、気に入らない仲間を殺すことです。しかし、そのような悪魔的な力に世界中の人たちが小さからぬ魅力を感じて、ころりと騙されて心を奪われていく、そういう中に私たちも住んでいるということです。黙示録17章で一番大切な点は、この激しい霊的な戦いの最中にあって、弱々しい十字架の姿をという負け犬の姿で戦うイエス様、子羊が最終的には勝利を収めてしまうという点です。体験的に私たち知っている通りに、イエス様には平安と安息があります。社会の失敗者や村ののけ者を歓迎する器の大きさがあります。明日のことさえ考えられない、そんな子供のように 素直で単純な方々を喜ばれる方です。他方ローマの支配する地中海世界というのは、誰がお金持ちで血になる競争で勝ち上がるのかとか、誰が政治家の出世争いで勝利を収めるのか、もしかしたら自分かみたいな形で常に競争をして、踏みにじり合っている、そういう世界です。それは現代も変わらないことだと思います。そういう人間の浅はかさに対してイエス様は、そんな世間の競争に身をやつすことなんてないんだよ、私のもとに来なさい、そうすれば愛と信頼できる真理の言葉と永遠の未来に至るまでの約束と君たちに授けるよ、というふうに私たちを招いてくださっています。私たちにできることは、このような激しい霊的な戦いの最中にあっても、自分の力に頼まず、肩の力を抜いてイエス様の愛とそのご計画に心から信頼するということです。罪から離れて日常のさまざまな出来事を前にしても、主イエスが一緒にいてくださるから、主イエスが助けてくださるからと安心して、罪から離れて安心を持って日々を過ごすことが私たちにできることです。そしてそのような主イエスと共に歩む生活の中に、命と神様が授けてくださる繁栄とがあります。このような主イエスの教えを本気で信じた青年が、遠藤周作の小説深い河に登場します。30年前この小説を読んで心の底から感動して、同じ黙示録17章を語った加藤恒明牧師の説教原稿が未だに本屋で売っています。21世紀の現代にあっても、権力とか商業の魅力など比較にならないイエス様の素晴らしさに気づける人たちが現代にあってもいらっしゃいます。こんなにイエス様って素晴らしいんだと分かった方々は、すべてを投げ捨てる覚悟でイエス様に弟子入りをしています。するとそのようなイエス様の弟子を志す、もしくは弟子になった人たちの間に、天上から神様の平安と祝福とが授けられることになります。主の弟子を通して神の御国が地上に現れる、これが本来のキリスト教会の魅力です。ここまで来てやっと私たちは、冒頭で申し上げた霊的な銀行強盗というか牢獄破りを実現できるようになります。商売の魅力、権力の魅力に騙された人たちを暗闇の勢力から取り戻す救いの働きは、主イエスの魅力を悟った弟子たちに任されています。そういう彼らには黄金に輝く伝道の道が開かれていきます。歴史の終わり、地上世界の終わりに子羊イエス様を勝利させる神様を信頼して歩んでいきましょう。主イエスの弟子となって救いの御業の一端を担う方々は本当に幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちには力もなく知恵もありませんけれども、イエス様を信頼し、イエス様の御教えに御言葉に生きるときに、あなたは素晴らしい奇跡をなされます。闇の力に騙された人たちを そこから取り戻す奇跡的な働きが果たせるようになっていくのです。私たちすでにイエス様に属する者、神の霊によって永遠の命を与えられた者として、あなたから授けられた責任を果たしていきたいと願います。どうぞ私たちを通してあなたの素晴らしさを輝かせてください。全世界の教会が弟子として歩むときに、どうぞこの地上に豊かなあなたの御国を余すところなくお示しください。教会があなたの役割を十分に果たせるよう、どうぞ私たちを用いてこの世界を変えてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。